んばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師栗原志向です。
今日も乃木坂の桂由美ブライダルサロンでお話を伺います。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、世界中の女性たちに美しさと夢をもたらすブライダルファッションデザイナー桂由美さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
いや、桂さんはこの世界的な有名デザイナーでいらっしゃるんですけども、でもそのなんかこうウェディングの世界でこうデザイナーになろうと思ったきっかけというのは何かあるんですか？
ね、まず私は最初演劇の世界にのめり込んでて。
演劇やられたんですね。
ドラマ作りをね、共立の中学高校大学まで10年間演劇部長をやってて。
演劇部長。
それで私はもうその頃から太ってたから、女優になろうとかスターになろうとかそういう気持ちは全然なかったんですけど、ドラマを書くのが好きで、それでちょっと私やっぱり日本の戦後の闇市とか、はい、ああいうなんか日本がこう廃れた姿っていうのを見たくなかったんですよね、うんうん、だからなるべく学校も暗くなって、うん、そういうものを闇市なんか見なくて、もう家へ帰れるようになるくらいまで、なんかしたいと思って、ちょうど講堂が空いてたんで、うんはい、年中講堂行って、それで好きな人たちとか集めて、
はい、
そしたらみんないろんな役目をやると喜んでやるんですよね。で、私は自分は自信がないから、ルックスにですよ、だから自分で女優になるっていうことにはしなかったけど、まあとんとも脚本を書いたり演出したりしてたんですね。それでちょうど高校を卒業して大学へ入学するときに、はい、ある演劇の雑誌に、文学座が付属演劇研究所を作ると、一般募集っていうのはそれまで進撃の世界はしたことがなかったんですよ。それ一般募集試験をしますっていうのが出て、あ、まあ落っこってもともとだから受けてみようと思って受けたら、思いがけ受かっちゃったんですね。それで私の母は、あんた店をね作るために共立の女子大にあげたのに、大学どうするんですか、はい、その通知がうちにも来ちゃったわけなんですよ、合格通知が。これは何ですかって言われたら、お母さんね、新生大学っていうのは単位、これだけの単位を取るって、はい、1年目は私ちょっと最小の単位にして、行くから両方行くんだと、午前中例えば文学で行ったら、午後から共立行くとかっていうふうにしてやるから、絶対に心配しなくて大丈夫って言ったら、うちの母はもしもね、無理にもしも私が家出したりして、それで演劇の世界に走っちゃったら、それこそ元も子もないと思って、まあしょうがない1年だけよとか言ってあれしたんですよ。だからその1年経って卒業公演を三越劇場でやりますっていうことになった時に、文学座の有名な杉村春子さんとかね、いう女優さんたちがリーダーをしてくれたんですけど、私たちの藩というのは芥川宏さんという、芥川龍之介のご長男が文学座にいらしてね、でその今日は芥川さんに会って、私のことをよくよく話をするんだって母が言って、見に来たわけなんですよ、でまあ、卒業公演が終わって、それで芥川さんとうちの母と私とも会いましたよね、でその時に芥川さんが言ったことは、今自分が、感じてる言葉、知性の欠如、インテリジェンスの欠如だと、考えてみると、文学座っていうのは女優さんが多かったじゃないですか、だからみんなそのね、大学出てるとか、多分大学出てたら芥川さんだけで、せいぜい女学校まで、だからあんたがね4年生大学を出て、文学座に来たって、文学座喜んで迎えるから、 ともかく学校をしっかりやんなさいと言ったんですよ。だからうちの母も万歳ですよね、はい、でそれで
なるほど、
その時にもっと、ね、突っ込んでね、聞けばよかったと私は後で思ったんだけど、もしかしたら私演劇的才能がないからね諦めさせようと思って言ったのか、はい、それとも本当に4年間しっかり学問を身につけて、それで知性を養ってから来たら文学座が喜んで迎えてくれるのか、うんうん、どっちだったか本音だったかって今でも分かんないですよ。
でもそれかお母様がちょっと裏で手を回したからっていうのもあるかもしれません。
なるほどですね。
で、まあ、デザインを始められて、でもとはいえ当時はまだウェディングドレスの需要はあまりなかったから、
うん、そうですね。
でもそれを続けられたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
だからその辺が私と母のこう似てるところで、母はその近所の人たちがね、ほら勤めに出ると一日子どもたちを置いていかなきゃならないじゃないですか、今みたいに保育設備が完璧じゃなかったから、
そういう時代ですよね。
それできないんで、そうかといってやっぱり収入が足りないっていう時代だから、うちの母が教えてやった時にもうそれはいっぱい来ちゃって、それがだんだん大きくなって今学校になってるわけですけど、だから
何かあの有名なあのデザイナーの方もこちらの方に来られた、それピエール・バルマンさん、
ああそうですね。だから第一 の, その私の行く道を決めてくれたのは芥川さんだし、第二にこの店を開いた時は本当に3% しかウェイティングドレスを着る人いないわけだから、もう全然収入はなくて足りなくて、まあ、なんとか続けて怒られましたけど、もう本当に 2,3 年は大変だったわけなんですよね。でその時にあることでちょっとピエール・バルマンさんが同じハイヤーに乗ってて、でここの脇を通った時にあれが私の店だって言ったら、あじゃちょっと降りて寄ってってもいいかって言った、私もびっくりしたけど、
すごい、
うちの社員が、本当にびっくりしました
。びっくりしますね。
それでその時に言ったのが、自分はこの世で一番美しいものは花嫁姿だと思ってる、だけどオートクチュールで仕事をしてて、そういうお世話をすることが1年に 2,3 回しかないと、だけどあなたは毎日毎日ウェディングドレスをね、なんて羨ましい人生だろうって言ったんですよ。なるほど。この人ね、その時に日本の皇后陛下のドレスなんかも作ってらっしゃる、すごい世界で、まあ、トップのデザイナーですからね、
そうですよね。
その人が私を羨ましいって絶対この仕事で生きるっていうふうに決意したんです。
それも嬉しくて光栄なお言葉をいただいたっていうことですかね。
本当もう そこでもう気持ちが固まったっていう感じですかね。
そうですね、はい、
素晴らしいお話を伺いました。ね、そこで私はですね、探偵者ですので今日も情報をゲットしてまいりました。桂さんはローマ法王の彩服を1年半もかけて作り献上したそうですが、実際に着てもらえたんでしょうか？
ああそうなんですよね。
すごいローマ法王ヨハネ・パウロ2世ですかね、
そうですね、
すごいことですね。
いや私はその頃九州の博多織の組合の顧問をしてましてね、10年間ずっとやってて、何やってたかというと、博多織でウェディングドレスやお色直しのドレスのちょっと高くはなりますけど、特別な私のデザインの柄で生地を作って、それでやってたんですよ。で10年くらい経った時に、随分いろんなことね努力していただいたけれども、いろいろ大変なんで少し PR になるようなことを、それで私はこの博多織の今までね10年間指導してきて、これが一番似合う人ってのはローマ法王だと思うけどって言ったら、みんな驚いて、どうやってローマ法王に来ていただく方法があるんですかって言うから、あそうだ、私イタリアに友達がいて、それ確かねキリスト教信者だから、出入りもしてるに違いないんで、で彼に相談したんですよ。そしたらまあ法王庁の 下の人たちは知ってると、だから聞いてみるって言ってね、それで聞いてみたら、それは献上してくれるんだったらね、いいものだったら、ただお召しになるかどうかはその法皇様次第だと。なぜかというと、その法皇様ってあのポーランドで演劇をやってたっていうんですよ。だから結構ね、衣装のことでなんかうるさいんだと。だから何でもね、こういうもの着てくださいって言ってもそのままは着ないから、よっぽど気に入ったものを作らないと。でも気に入ったら必ず着るからって、あの日本だから着ないとかね、そういうことはないって言ったので、で私が法王庁行ってサイズをこう測ってたら、これ法王様着てないからね、あのあなた1年でも2年でも借りてていいですよって言ってくれて、あ、そしたらその時に一つだけ言われたことは、お年ですからね、重いものはダメですよと。あなたが言ってる話聞いてると、どうもその博多織っていうのはずっしりとした重いもののような感じがするんでね、いくら立派でもね、あの重いものはねお召しにならない、それで困っちゃった私。あの法皇様の衣装を作るっていうんで、博多の組合が考えたものも相当こう、あの二重折り三重折りにした重いものだったんですよ。それを軽くしなきゃいけない、あ、そしたら膨れ折りっていう折り方があって、例えば その柄だけを高く盛り上げることができるんでね、
あ
の糸を積み上げるんじゃなくて、折り方としてそれで、あの方はポーランドの国家っていうのはパンジーなんですよ。だからパンジーの柄をずっと柄にして、それで金でやりましょうっていうことにして、でその膨れ折りにしたから軽いんですけどね、でだから実際はこう
重厚なるような
凹凸があるように見えるんでしょ。それであれしようと思った時に、一回は私の主人がちょうど亡くなっちゃって、行かれなくて、その次は今度は法皇様が狙撃されたことが一回あって、
あ、そうありましたか。
だからね、結局2年くらい伸びちゃったんですけど、贈呈したら、その年 の, あの復活祭の日だったん
ですよ。復活祭、
その記事が新聞に出てて、あ、私のドレスだった、うわ、衣装だって思って、ね、
すごい、さすがですね、素晴らしい。いや、本当にいろんなお話を伺いさせていただいてありがとうございます。今日のゲストは桂由美さんでした。来週もよろしくお願いいたします。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見